教えて税理士さんポッドキャスティング、
時刻は11時23分です。 FM 横浜ラブリーデー近藤紗友香がお送りしています、教えて税理士さん。このコーナーでは毎週税理士さんをお迎えして、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。担当は東京地方税理士会泉博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大晦日ですね。
そうですね、早いものでもう明日は新しい年と。
そうですよ、はい、さて先週はですね、このコーナー中学生の税についての作文の朗読でしたよね、
はい、
今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今年もついに最後の一日なんですが、
はい、
もう年が明けたらすぐ確定申告ですよね。
そこで
今回は、うん、人に関わる控除その判定の時期はというテーマでお話したいと思います。
人に関わる控除っていうのはやっぱり配偶者控除とか扶養とかですよね。
その通りですね、うん、生計を一にしている家族が控除の対象になるのか否かという点ですよね、
うんうん、
でそこで判断のポイントは2つございます。
お、2つあるんですね、
はい、
まず1つ目教えてください。
これは以前 の復習になるんですけども、
はい、
まずその方たちに収入があるかどうかということですよね、
うんうん、
それはこの間申し上げました。扶養家族では給与の収入ベースで考えると103万円以下、
はい、
配偶者では同じく201万6千円未満ということであれば控除は受けられます、
うん、
ただし一つ注意点があるんですね。
お、ダメな場合があるんですね。
そうなんですね。これ配偶者控除、
はい、
または配偶者特別控除については、うん、申告する方ご本人の合計所得が1000万円を超えるとダメなんです、
うん、
ここがポイントなんですね、
はい、
つまりその方の給与収入ベースで考えると、はい、1200万超える給与をもらっているとダメになりますよと。
ダメなんだ。
ここがポイントですね。
じゃ年によって所得金額変わるでしょうから、
はい、
前の年の丸写しだと危ないということですね。
そうですね、ついついね、
う
ん、丸写ししちゃいがちですけど、
そうですよね、
そこは要注意ですね。
そして2つ目は、
それは扶養などの対象になるかならないか、
うん、
いつの時点で判断するかということなんです、
うんうんうんうん、
で一つは今申し上げたようにそれぞれの方にいくら収入があるかということなんですが、
はい、
もう一つはじゃあその扶養になるかならないか、いつの時点で何月の時点でということなんですね。そこのポイントをお話していきたいと思います。
これは申告の時点ではじゃないってことですか。
ないんですよね。申告は2月の16日からですけども、 あくまでも所得税の確定申告というのは、うん、暦の上で1月から12月までの間の精算ですよね、
はい、
したがって判断の時期は毎年年末現在となるんです、
うん、
そして配偶者控除とか扶養控除には年齢も関係してきますので、うん、その判断の時期も同じ年末ということになります。
そういえば以前の放送でも配偶者控除とか扶養控除の金額は年齢によって変わってくるって話ありましたもんね、
お話しましたね、
うんうんうん、
でまず一つ優遇されている部分というのは、
はい、
大学生にあたる年齢層ですね、
うんうん、
これ特定扶養親族という名称をこの間お話しいたしました、
はい、
それからもう一方お年寄りの方の控除額が多少多くなるというお話もその時したと思います、
うん、
でただお年寄りの時期はね、控除額というのは一度その年齢に該当すればもう生涯変わりませんけども、
ねうんうん、
特定扶養親族に関わる控除は始まりと終わりがありますので、うん、年には年を入れて確認をしないともう過ぎてるよということにもなりかねませんの で、
ね、
そこがポイントですね、
うん、
ただこれは一つの例なんですが、
はい、
他に例外もありますので、うん、ちょっとその点を補足しておきたいと思います。
複雑になります。どんな例外があるんですか。
ちょっと極端な感じするかもしれませんけども、はい、どんな時期かというケースなんですが、
はい、
それを一つずつ言っていきましょうかね、
はいはいはい、極端っていうのはじゃなんか変なタイミングで途中とかがあるってことですか。年の
そうなんです。原則は年末現在と先ほど申し上げましたけども、
はいはい、
違うケースをちょっとお話しましょう、
うん、
例えば年末現在にこのようなケースがあるかもしれません、
はい、
まずあるご家庭で申告される方のご家庭で、はい、12月の31日にお子様が生まれましたと、
うんうん、
さあこのようなケースどうでしょうかね、
うん、
現在 の所得税法では、はい、これ16歳未満のお子さんというのは扶養控除の対象にならないんですけども、はい、住民税の上ではこれ OK ですから、 親と生まれたあのお子さんが、うん、もうその時点で家族の一員として税金に関わっていると、うん、こういうことをちょっとあの記憶に留めていただければと思います。
なるほど。
であの2つ目なんですが、はい、今度逆にですねちょっとあの悲しい話なんですけども、うん、1月1日にそれまで扶養家族だった方がお亡くなりになるっていうケースもあるかもしれません、
はい、
この場合はどうでしょうかねというお話ですね、
うんうんうん、
でもわずかあの1日だけなんですが、はい、その方が扶養の対象であるという条件を満たしていれば、うん、その年分は丸々1年分扶養の対象として計算することができますよと。
なるほどね。
ですからあの税金の世界ではね、うん、いわゆるあの日割り云々という計算はございませんので
ないんだ、ね、
あくまでもそのなるかならないかどの時点でなるということであればその年分については扶養または配偶者控除 OK ですよとこういうふうに考えてもらえばよろしいかと思います。
なるほど、
はい、
でも毎年のことだからこそ年には年を入れてこう正しい申告が必要ですよね。
お願いしたいですね。
そして泉さん今日がレギュラーでのご出演最終回になるんですね。
そうですね、あの井戸市最後の月、はい、大変お世話になりました。
こちらこそです、
まあ、来たるあの寝年がね素晴らしい年でありますようにお祈りしております。
はい。そして来月から来年からの担当の方を教えてください。
はい、わかりました。1月 の、 あの2週目からは担当者があの週替わりになります。
はい、
で主にまああの時期が時期だけに確定申告に向けてのテーマでお話をしていく予定なんで、うん、引き続きあの教えて税理士さんをよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。さあそして最後に聞き逃したもう一度聞きたいという方、このコーナーはポッドキャスティングでもお聞きいただけます。 FM 横浜のホームページまたは iTunes ストアから無料ダウンロードできますのでぜひポッドキャスティングでも聞いてみてください。番組の SNS にもリンクを貼っておきます。この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日のお話は人に関わる控除判定の時期はでした。泉さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Deep inside your ears still lingers on the fading sound of footsteps so clear to hear whenever I find you with empty beer bottles in your hand. I see someone 4 years old staring back at me. Once you told me you don't know who you are, there are pieces of you lost somewhere along the way, and you've been searching hopelessly in a wrong place, 'cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself. For many years you've struggled with your own shadow, and now you slowly getting back on your feet. So many years you've struggled with your own shadow, and now you're here with me to put all the lost pieces together. For many years you haven't anymore.